派遣されたんですね、ヤスヤミス。で、
まあ彼に触発されて、ある意味ジャズピアニストの道を行くようになった。それまではずっとクラシックをやってまして、みんながやってるようにね。で、でもちょっと私のバイエル終わるのにえらい時間かかったんですよ。もうカチカチカチッと当たり前のことができないんですね。ね、どんどん違うようになっちゃうんですよね。全然バイエルじゃないじゃんって。で、発表会やってても、最初の曲からだんだん乗ってきて勝手にやって、全然違う曲になって一人でずっとやってるってね。先生が拍手はするんですけど、みたいな、曲が違うとか言って怒られてたんですけど、まあいずれにしても、だからやっぱりクラシックは無理だなということでジャズになって、自然になっていったんですが、やっぱり中学の時にビル・エヴァンスの枯葉を聴きました。すごい、私ね、もう分かるんですね。そのただ音を聞くっていうじゃなくて、ビル・エヴァンスの魂の叫びが聞こえてくるんですね。ショパン聞いててもそうですね。ショパンのその時の思いが乗り移ってくるような感じがあります。私ショパン好きですね。ラフマニノフも好きですね。バッハも好きですけれども、まあ、いずれにしてもそのビル・エヴァンスがの絶世の頃だったんですけど、すごいあれだったけども、でもビル・エヴァンス節というか、なんか何を弾いても物悲しいような、独特の世界を作っていくのは実は絶世の頃の後なんですね。マイルス・デイビスのバンドを出た後なんですね。で、そして彼の人生は本当に、悲しみと苦しみの連続だったというか、あんな大天才で歴史に名を残すような素晴らしいピアニストなんですけれども、しかし、彼の周りの人は、彼が愛する人はみんな自殺していっちゃったりとか、で、それで、彼自身が朝鮮戦争の時に、アメリカ兵として生かされて、あんな芸術家まで生かされるなんてかわいそうですね。で、それでそこで麻薬を覚えて、で、一生麻薬がやめられなかったそうです。で、そして最後は、もう鍵盤に指が入らないぐらい麻薬でむちゃくちゃなっちゃって、まあ、前世の頃からそうですよ。歯が取れちゃうから歯を出せないんですって、もう麻薬吸いすぎて。で、でも大体そうなんですけど、まあすごい巨匠みたいなすごいピアニストの先生方いらっしゃるんですけど、大体お金持ちになって有名になって晩年になってくるとあんまり良くなくなってくるっていうのがね、やっぱりチックコリアもそうだし、で、ビル・エヴァンスもそうだったんです。完全に何やってるかもう分からない状態だったんですけども、しかしこのアルバムだけは彼の名盤として残っていると思います。 You must believe in spring and love。 ユーマスティングの君に、ね、もし可能であれば今ビリーバンスのライブを目の前で見させていただけるとすれば、私は100万払っても惜しくないと思うんですね。それぐらい私にとってはもう神なんですね。あの人を超えるピアニストはなかなか出てきません。ゴンザロちゃんなんかはもちろん彼よりもレベルとかテクニックはすごいんですけれども、やっぱりあのビル・エヴァンスのあの世界を作ったっていうのはすごいことです。だから芸術家ってのはやっぱすごいです。自分の世界を作っていくんですね。身を粉にしてね、ボロボロになりながらね別にボロボロにならなくてもね、やってる人はやってるので、もっともっと楽しくやればいいと私は思いますけどねまあでもジャズはねそうじゃないですね。結構なんかね、自分の中にガーって入っていきますからね、そういう風になってしまう。まあでもクラシックもそうですね。最後ね、あのモーツァルトもどこで死んだかわからないというような状態でございます。みんな死後ね、すごいすごいすごいっていうことになっちゃうんですけども、なんか生きてる時は結構大変です。ではまあ私の人生を変えたというか、ジャズピアニストの道を歩ませることになった、枯れ葉をやってみたいと思います。巨匠に比べたらね、鼻くそみたいなんでね、私はもう聞く耳があるので、もう耳が完璧にできているので、自分で自分が許せません。はい、ピアノはね、まだまだあれもこれもできてない、あれもできてない、これもできてないっていうのはやっぱりありますね。だから本当にピアノの道を極めてたら、 多分自殺しますね、あまりにも自分が情けなくてもうちょっとこうねできないのかって、やっぱね、私が頑張って頑張って頑張って努力してなんとか到達するところにもうすでに彼らはいますからね、でさらに上の方に行ってますから、だからもうピアノでは私は世界のトップクラスのピアニストにはなれないと思ったんです。だから作曲なら大丈夫なんですよ、作曲の方が難しいんだからとか言ってじゃあ次は、じゃあ歌にしようかなと思ったけど、海を行きたいと思います、この海はですね、天地創造の海、あの私は、まあ、よく天とか神とか言ってますけれども、大宇宙の、ね、意思と言ってもいいし、なんかアインシュタインがサムシングレートといったようなものがおそらくあるんだろうと思っていまして、でそして、天地創造をされたんだろうと思っています。でされたと思って、書いた曲なんですが、まだ生命が生まれる前の、マグマの後ブワーッと水になって、地球が、に海ができて、水の惑星になったから生命が生まれたわけですけれども、水がなかったら生まれなかったんですね、我々はね、ミジンコにさえならなかったんですけど、でもそういう、一つの過程を得て、今私たちが、なぜか人間として生かされているということは、逆に神の目から考えれば、私たちを作って私たちを生かすために地球を作ったのではないかと考えることもできるんですね。そしてもしそういうふうに考えたとすれば、私たちは地球をあまりにもめちゃくちゃにしてるんじゃないだろうか、そしてそのツケは必ず私たちに返ってくるんじゃないだろうかと思うんです。なので、まあ、今日は講演じゃないからやめますけれども、その神の思い、天地創造をこれから生命を誕生させるぞ、ここで、埋めよ増えよ地に満ちようじゃないけど、いろんなね、動植物をいっぱい、あれさせて、そしてここに、どういう世界を作りたかったから地球を作ったんだろうというようなね、思いでちょっと聞いてみてもらったらいいと思います。まず生命が誕生する前の海です。 これがね、生命が誕生する前の海ですね。神が、どんな地球を、生命を存在しようと、作ろうとしているのかというね、プランが詰まっていて、愛情がたっぷりなんですね。私たちのために海を作って、生命を誕生させているわけなんですね。だから神の愛情というかね、お心を表現したものです。海というから俺のなんとかがよとかじゃないでしょあのやめてくださいみたいな、別の海でございます。はい、で次は大変なやつを先にやっときますね。あのプレッシャーがから解放されるためにね、私がまだ10代の時だったんですけれども、インドに行く前だったんですけれども、大恋愛をした、人がいます、ある、そのアメリカ人じゃないですよ、その前の人でしたけどね、考えたらその2人しかいなかったなと思いますけれども、その後どうしたんだろうという感じで、今のハズバンドはあれみたいな感じで、なんかいるなみたいな感じで、なんかよくわからないんですけどね、そんなもんだろうと思ってね、まあいいんです。でそれでまあね、あの大恋愛したのは別の人ってやつですよ。でよくある話じゃないですか、ね、結婚する人とはあんまりどんな感じじゃないんですね。でそれで大恋愛した人がいて、その人と別れなきゃいけないけど別れられなくて、それでまあそれでインド行きを決意したっていうのもあるんですけれども、あの仕事があった時にね、半年間あるホテルで、アーティスト契約をする時に、本当だったら行かないですよ。だけど、まさかインドに行ってると思わないじゃないですかでインドに来たって探しようがないじゃないですか、ね、だからいいやろと思ってねやったんですね。でそして、案の定ですけれども、インドで、未練たらたらで、その人のことばっかり思っていたんですけれども、まあね、人を愛するということは苦しむことかもしれませんねという、経験だったと今思ったら、なんか懐かしいなと思って、ね、そんなことはもう多分経験させてもらえないんでしょうけど、そういうことがありました。その人に、その人に嫌われるようにしてわざと出てきたんですけども、ほら帰れないようにしようと思ってね、で私はどうか嫌ってくださいと思ったんですけど、もうそれでも未練たらたらで鼻水も垂らしながら泣きながら帰ってくるんです。でもこれね、ピアノコンチェルトなんですよ。なんかねジャズピアニストなんですけど、出てくる音楽クラシックとか交響曲がバーンと頭になるんですね。それも全部なるんです。第1バイオリン、第2バイオリン、何から全部。それを私は譜面にする力がないので、芸大に行っていないのでだから全部画流でやってるのであれですけど、譜面にしてくれる人がいたらぜひ嬉しいなと思ってるんですけど、それはチェロとピアノの、交響メインとした交響曲で、タイトルはないんですけど、まあ、その強いて言えばその人の名前かなと思うんですけど、まあ、愛する人ということですね。
これすっごい難しいんですよ。自分で言うのもなんだけど、だから聞きこなす技術がない、ね、頑張ります